井上健一郎の組織マネジメント研究所。組織が一体となりゴールを達成する究極の快感。上場企業から中小企業まで延べ200社以上の支援を行った井上健一郎が組織・人に関するあらゆる問題を分かりやすく解説します。
こんにちは、遠藤和樹です。井上健一郎の組織マネジメント研究所、井上先生よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、ということで今日も行きたいと思います。はい、なんか最近はどうですか？はい、お忙しそうですね。
やっぱりね、ちょっとこう組織変更とか、まあ、4月に向けて昇格だとかって、なんか、
ああ、そうか、そういう時期ですもんね。
ですね。で、そんなのに合わせてね、新しく評価するんです、なんていう人の評価者のための研修やったりとかも、ちょっとここのところは多いですね。採用のお仕事とか、そういう、なんかこの季節だからこその研修のお仕事とかっていうのもちょっと増えてるような状況ですかね。
ほうほうほう。
はい。
改めて評価ってキーワードが出ましたけど、
はい、
今日ですね、すごくシンプルな質問が来ておりますので、ちょっとその件ご紹介させていただけたらなと思います。
はい、
ですね、質問だけいただいております。
はい、
評価項目の具体度と抽象度のバランスについて悩んでおります。
はい、
どう考えればよいものでしょうか？
これいい質問ですね。
いい質問なんです。
いやいやいや、皆さんが悩ましいとこだと思うんですよね。でね、そう、なんかこう、すごく、例えばこう、自主的な動きで、仕事を進めていますかっていうのって、まあ、抽象度としては、ある程度抽象度があるなっていう質問で、うん、そういう項目が評価項目にあると、それは、どこからその判断をしなきゃいけないかのを、各場面とかエピソードとかっていうのは評価者に極めて委ねられるわけですよね。言われたことだけじゃなくて自分で考えてやってますか、実質的にやってますかっていう評価項目が例えばあったとすると、どうだったっけなって思い出しながら、あの時そういえばでもなん結果をこっちが言ったこと通りやったなみたいなこととかをこう思い出しながらやるわけですよ。
評価者に委ねられますね、完全にね。
なので、やっぱりこう 評価者の成熟度っていうのもあって、ある程度評価にも慣れてきて、それからこの評価項目がなんで大事なのかが意味が分かってる人は、その意味が分かっているので、自主的ですか、主体的に動いてますかみたいな言葉に対しても、なんだろうか、やっぱりこう、しっかりとした信頼性のある仕事をしてほしいんだよ、このぐらいの人にはっていうのがあれば、そこを、なんていうのかな、意味付けがしやすいっていうか、場面の紐解き方もしやすいのでできる。だから、例えば、そういうことができるよう、慣れてもいるし、どんどんやってきたから、上級管理職になってると思うので、ある意味上級管理職が評価する、例えば部長が課長を評価するなんていう場面では、
うんうん、
ある意味ある程度の抽象度が高い方が私はいいと思ってます。なぜならば、その部長さんになるくらいなんだから、やっぱそれなりに評価もしてきてるだろう、もしくは人を見てきてるだろう、業務を見てきてるだろうっていうのがあるので、さっき言ったような、人に頼らずね、言われたことだけやるんじゃなくて自主的に動けてますかっていう問いだって、日頃の見方がそういう見方はできてるはずなので、できてるなとか、もうちょっと、半分ぐらいはできてるけど、ちょっと半分難易度が高いことになるとちょっと動きが鈍くなるよねとかっていうのは分かるんですよね、きっとね。抽象度が高いのっていうのは、逆に言うと評価者に委ねるんだけど、評価者のスキルがあればちゃんと応用が効いて使いやすいものになる。
この話はあれか、評価者目線ですね、まず。
まずまず。
なので、その観点か。
だから例えば、全然違う営業と製造の差があったとしても、
はいはい、
ていうことで管理部なんかで言えば、言われたことだけやるんじゃなくて自分で考えて自分で動いてますかっていう問いかけに関して想起する場面が全部違うわけなんですよね。
そう、そりゃそうですね、現場違いますもんね。
でもその応用が効くのは評価者のある種のスキルが高ければできちゃう。あ
で、かつその項目が評価抽象度が高ければできますよね。
そうそう、で週あの 前者横串の評価制度にしやすくなる、抽象度が高いと。
だからここに走ってるのが、まあ、よく言うコンピテンシーとかがそこに位置づけられるんですかね。
だからコンピテンシーがどうやるに関しては大事なのは、それをより具体的な行動レベルに、ということに評価者と非評価者の間でちゃんと対話ができてないといけない。
あ、この抽象度の高いコンピテンシー項目のこの概念というのがあれば、これを
私たちの場合はこういうことを言うよねっていう、
例えば何ですか、その下、ま、マネの目、結果への責任性みたいなのがあって、そうそう、我々にとってこの結果への責任性っていうのは営業現場においてはこうだよねとか、製造現場の方だとこうだよねの対話議論が行われて言語化ちゃんとされて共通認識あるかが超重要と。
そう、売上だ、あの営業だったらやっぱ売上だよね、これは外せないよねとか、とかただ、顧客満足度もあるし、あるエリアマネジメントなんかで言えばやっぱ顧客のとのグリップを強くするとかっていうことだってあるだろうし。
確かにね、総務になったらね、今度結果への責任性ってなんだってまた議論だいぶ成功数字出ねえしなとかね、変わります
もん
ね。
そうとか、日頃やってる業務よりも、やっぱり社内横断的な全社的な視野で課題見つけてますかみたいな話
になるあとかね、さすがにスラスラ出ますねなるほどね、
そういうのってでも応用が効くの、聞く人によってはとてもいいので、さっき言ったあのセクションを超えた共通の評価項目にしやすいっていうのがあり、
うん
うん、ただ今度逆に言うと現場に近いマネージメント、ましてや、今日あの今回から新たに評価することになりましたなんていう人には、抽象度が高いと、消化するというか具体的にこれってどういうことを見ればいいの、 どこからそれを紐解けばいいのっていうのがまだイメージが弱い部分があったりする、
うんうんうん、
とすると非常にここの職場においてはこういうことがありますよねっていう責任感といったら、こういうことの場面でこんなことをちゃんとやってますかっていう具体的な場面が分かりやすいものに具体性を強化しなきゃいけないんだよね。
ああ、だからそうか、評価者の成熟度に応じても、うん、抽象度具体度の調整というかバランスが問われる。それはそう、いやいや、それはそうですね、う
ん、あとそれから評価者と非評価者の間の対話度、関係性によってもやっぱり、関係性強ければ強いほど抽象度高い方が実は応用が効きやすいのよね。で具体的な場面だとこの場面のことしかあるあの評価項目としてないので、例えばこう、なんだ営業なんかで言えばなんていうか、オープニングとクロージングがちゃんとできますかみたいな話が、
はいはいはい、
できるできるできてるできてるっていう話はその場面が分かりやすいので、あの不慣れ、ね、であれば評価者がね評価が逆にこっちの方がしやすいわけですよ、
うんうん、
なんだけどクロージングができますかっていうのは逆に言えばその背景には、お金の管理、お店の全体の締めっていうのはこういう意味ですよねっていうのが後ろにあるはずなんだよね、
うんうんうん、
だから そこが、やっぱりこう、なんていうのかな、広く言えばお金の管理とか物の管理とか在庫の管理みたいなのが背景にないと本当は締めとは言わないよねみたいなことってあるわけですよ。
そうすると締めを考えるのにもこうレベル差があるわけです
ね。あるんです。ただ、最初のうちはより具体的な場面で落とし込んだ評価項目にしてあげるのは大事なことだと思います。
なるほど。さあさあ話をどこにこう落としていくかっていうのもありますけど、まずなので、評価者、非評価者、それぞれの、はい、まずは評価者の成熟度と、評価、
はい、
非評価者か。
はい。
非評価者って評価者、そうか、される人。
いや、される人。
探してるんですよね。
非評価者が評価される人。
探してるんですよね。非評価者と、今度は評価者との、この、コミュニケーションというか、対話がどれだけなされて、共通理解があるか、によっても、 評価をするこの基準となる項目があまりに抽象度高いと、普段コミュニケーション取れてない人間が確かにやり取りできないですもんね。
なので、そう、それでね、日頃のコミュニケーションで言えば非常に具体的な場面のコミュニケーションでしょう。
ですね。
だから例えばさっきの、クロージングができますよお店でっていうことについては話せてるわけですよ。
あ、
だから、うん、対話ができている状態のものなので評価もしやすいんですよ。
確かに。
ただそれを、お店の、お金の管理ができてますかっていう会話はあんまりしないんですよ、日頃。だから抽象度が高い会話は日常ではあんまりしてないので、逆に言えば、対話がされてないから具体的な方が現場にはいい評価項目になりやすい。
そっか、言い方変えるならあれか、関係性のレベル感によっての項目が変わってくるって感じなんですかね。
そうで、関係性、そしてやっぱりもう一度言うと、評価者のやっぱり、やってきた経験とか、
成熟度、
スキルとか、から上に行けば行くほどテーマが、抽象度って上がるのでね、
うんうんうん、
そういう意味では部長と課長の会話っていうのは、課長と一般社員の会話とは、対話とは違うテーマ、ここがちょっと抽象度が上がったものになると思うんですよ。だからその対話している、日頃対話されているレベルの抽象度、具体度に合わせていくのが私はいいバランスだと思います。
あ、なるほど。いや、今あれどこに着地とか言ってましたけど、終わりましたね一旦。そっか、日頃のそれぞれの関係性においての会話がどの抽象度で行われているのかに基づいて評価項目っていうのは一つか。
はい。
ああ、意外とこの話10年もやってきてて出てきてないテーマかもしれないですね。
そうなんですよね、
うん、
案外してないんですよね。
ねえ、ああそういうことね。
うん、でちょっとね、これ混乱するといけないんだけど、補足しておくと、現場のマネージャーとかをよりマネジメント力を上げていくためには、評価項目は非常に日頃の対話の中で出てくるような項目の具体的なものにするんだけど、これって結局どういうものを求めてるかっていう少し概念に近いものは、評価者に与えておいた方がいい。
少し具体的な、なんか、
さっきの例で言うと、クロージング、はい、お店のクロージングできますよっていう、やり方、手順みたいなのがちゃんとできますよなんだけど、この手順はなんで必要なのかというと、正しいお金の管理と商品の管理、在庫の管理につながるからなんだよねっていうことを評価者にはちゃんと説明しておいた方がいい。そうするとそのためのクロージングっていうことだよねっていうのが、評価者であり上司という人にその意識が入るので、
うんうんうん、
そのクロージングということを単純に手順で教えるんではなくて、何が大事かっていう背景が上司として理解が深まるのよ。
なるほどね。
だからこういうものも、ね、添えてあげるといいの。評価項目としてする必要ないんだけど、これらの評価項目は結局このレベルの人たちに何を求めてるんですかっていう少し抽象度の高い概念は添えといてあげた方がいい。
たまに旦那がなんか手土産買ってきてますかで丸バツついたけど、その買ってきてる背景が本当に家族の妻のいろんなことを考えてなのか、いろいろ文句言われたくねえからとりあえずって話なのかによって、ね、その後ろ側の背景のやつを添えてちゃんと具体と紐付けて渡してあげるっていうのが大事ってことですね。
そうするとマネジメント力が高まりやすいんですよ。
ああ、なるほどね、うん、高まりやすいっていうのは要は目的意識的な話。
そういうことです。それが背景が分かるというかね、理由が容易、その理由が分かる。
いや、ということか。いや、もう今日はよろしいんじゃないでしょうか。
ありがとうございます。
いや、ということで、抽象度とね、具体度のバランスというのは、日頃の、非評価者と評価者とのコミュニケーションのそのレベル感、抽象度合いに応じてちゃんと合わせてやるのが一つですけども、ちゃんと評価者に、その背景となるものをちゃんと考えられるようなものは渡してあげる必要があるかもしれない。
ある。はい。
というところで、また何か質問等々ありましたら、はい、ぜひぜひ突っ込んでいただいてお待ちしております。
はい。
ということで、終わりましょう。
はい。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？
番組では井上健一郎への質問を受け付けております。ウェブ検索で井上健一郎と入力し、アカラクリエイト株式会社のオフィシャルウェブサイトにアクセス、その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。